今日皆さんとご一緒に学んでまいりたい聖書の箇所は、イエス様が語られたメッセージ、三条の水訓というふうに言われる、その聖書の箇所のクライマックス部分の、その一番冒頭の部分になります。マタイの福音書の7章の13節、14節、聖書をお持ちでしたらどうぞお開けくださいますようにお願いします。このマタイの福音書の7章の13節以降で、イエス様は本当の信仰と、偽りの信仰とについて教えてくださっています。と言いますのも、実はこの当時には自分は救われているんだと。私は神様からの旧大典をいただいているんだ。だから私は天国に行くことができるんだ。そのように思ってはいても、実際には救われていない律法学者やパリサイ人たち、また多くのイスラエル人たちがいたからであります。皆さんいかがでしょうか。あなたは本当に救われていらっしゃいます。私は大丈夫だ。絶対に私は救われてる。神様の教えである聖書をしっかりと理解し、どうしたら救えることができるか、ちゃんと分かってるし、間違いなく私は天に行くことができるんだと。そんな風に言い切れるでしょうか。今日、多くのキリスト教会では、実に簡単に、誰でも救われるんですよ。というふうなメッセージを発信しているように見受けられます。確かに、イエス・キリストを信じるなら誰でも救われます。その教えは真実です。実際聖書はそのように教えてくれています。でも、特に、今日の箇所以降の御言葉を学んでいきますとね、ひょっとしたら救いって、今まで自分が思っていたほど、そんなに簡単なものじゃないかもしれないな、というふうに、考え直される方がいらっしゃるかもしれません。でもそれは大変重要なことですよね。ですから皆さんどうぞしっかりと御言葉を学ぶものであっていただきたいと思います。この牧師がこう教えていたからとか、いや私はこう理解して救われたはずだとか、私はこう考えるんですけども、ということではなくて、神様が与えてくださった御言葉が何と教えているか、そのことだけに注目して、救いとはどのようにして得ることができるのか、そのことをしっかりと学び、理解してくださって、そしてそれをご自分のものとしていただきたいと思います。今日から、と言いましても、感覚はかなり空くと思うんですけれども、しばらく、4回ぐらいのシリーズになる予定なんですけれども、イエス様が教えられたその救いの方法について、ご一緒に学んでまいりたいと思います。今日皆さんにまた修法の中に簡単なアウトラインを書いた紙を、配っているかと思いますので、どうぞそちらの方もご参考にしてくださればと思います。まずはじめに、私たちが注目したいこと。それは、信仰というものは、個人の選択であるということです。あなたが救われるためには、まずあなた自身が自分で、そのことを選択をする必要があるんです。そのことを見ていきたいと思います。7章の13節、お読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。ここ13節ではただ単に狭い門から入りなさいというふうに命じられているだけで、具体的にどこに入るのかということに関しては話されていません。でもイエス様がここでも天の御国に関する話をされているということは、ここまでイエス様のメッセージを真剣に聞いていれば、そのことは誰の目にも明らかなことです。事実ここで入りなさいというふうに訳されている言葉がありますけれども、この言葉っていうのは三条の水訓のメッセージでは合計5回使われていて、そのうちの2回はこの13節で使われています。これ以外の他の3回というものを見ていきたいと思うんですけれども、まず第1回目はマタイの福音書の5章の20節です。5章の20節にこうあります。誠にあなた方に告げますと、もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんというふうにあるんです。間違いなくここでイエス様の話された言葉は、このメッセージを聞いた者すべてに大きなショックを与えたはずです。立法学者やパリサイ人たちでさえ救われないというなら、じゃあ一体誰が救われるんだろうかと。多くの者がそのように驚きを覚えたはずです。次の箇所は祈りに関してイエス様が教えられた箇所で、先ほどの、入るという言葉に関しては、先ほどの箇所に比べると、そんなにインパクトというか、 強い印象はなかったはずです。マタイの6章の6節、こんな風にあるんです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいと。ここで入る言葉が使われています。そして順番で言うと、今日の箇所の7章の13節です。ここで2回使われていまして、そしてその次、最後になるのは7章の21節です。私に向かって、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。ここでも、入るという言葉が、天の御国に入る。つまりは、天国に行く、救われるということを意味しています。まだそれだけではありません。この7章の13節と21節とには、同じ話の流れの中にありますので、それらが全く違うことを話しているというのは、到底考えられないことです。このように、このマタイの7章の13節で話されていることが、天の御国に入ること、すなわち、救いに関することだということに関しては、皆さんもご理解いただけると思います。そこで注目したいのが、この狭い門から入りなさいという言葉の表現です。ここでは入るという動詞が、もちろん日本語でも見てわかってくださいます通りに、命令形で使われています。でもその命令形のうちの、アオリストっていうふうな形が使われているんですね。日本語で時々、不定過去と言われる時制で、入りなさい。というふうに命じられているんです。このアオリスト命令法は、緊急を要する場合に使われる命令形で、今入りなさいというんです。直ちに入りなさいという意味で、それまでとは違ったことをしている者たちに対して、まあ、ここでは、広い道の方を歩んでいる者たちに対して、今すぐその狭い門から入っていきなさいということを、ここで教えられているんです。実はこういった命令から以下の、まあ、4つのことが分かっていくわけです。まず第1番目に、生まれながらの人間というものは、広い方の道を歩んでしまっているということです。広い方の道を生まれながらの人間は歩んでしまっているって。もう少し後でも見ますけれども、確かに私たちには数多くの選択というものがあります。いろんなことを選ぶことはできます。でも、私たちの魂の分野においては、実は、御言葉が教えるのは、私たち人間が歩くことのできる道は、たった二つしかないということなんです。しかも多くの人は、いや実は全ての人間は生まれながらに広い方の道を歩んでしまってるんだと。滅びに至る道に、それ滅びに至る門に向かって進んでるんだと。いうふうに言葉を教えるんです。ですから、エペソの2章の1節から3節でもこんなふうにあるんですよね。パウロは救われる前のクリスチャンたちのことを、いや、すべての人間たちのことをこんなふうに表現してるんです。エペソの2章の1節から3節、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私も皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。このように言う言葉は私たち人間がすべてかつては自分の犯したその罪のゆえに死んでいたことこの世の流れに流されてしまって生まれながらに神の身怒りを受けるべき存在であったことを教えてくれています。だからイエス様も、ヨハネの福音書の3章で、救いについて尋ねてきたニコデモに対してこんな風におっしゃられたんですよね。誠に誠にあなたに告げますと。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできませんって。それに対してニコデモはこう答えるんです。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？それでイエス様は、誠に誠にあなたに告げますと。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ここでイエス様を教えてくださってますように、私やまた皆さんが救われて天に行くためには、新しく生まれ変わる必要があるって言うんです。生まれてきたまま、大きく変えられることのないまま、少しくらい生き方や考え方が変わった程度では、決して人は救われないということなんです。大きな変革が必要だって。箴言の、 はい、今お読みしましたのはヨハネの福音書の3章の3節から5節までです。箴言にこんなふうな言葉があります。箴言の14章の12節、箴言の14の12と16章の25節、全く同じ言葉なんですけども、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道であるって。残念ながら私たち人間には永遠の滅びに至る道の方がまっすぐに見えてしまうことがあるって言うんです。しかも多くの人がその道の側に進んでてしまうので、余計に安心してしまうんだって。自分だけじゃない、多くの人がそっちに向かってるからいいじゃないか、こっちに進んでいけば安心だって。でも私たちはそのどちらが正しい道なのか、どちらが神様の祝福につながっているのか、どちらが裁きや滅びではなく、の命につながっているのかということをしっかりと吟味していかないといけないんです。もう少しこの狭い門から入りなさいというその命令を観察したいと思うんですけれども、この選択、この命令というふうに言い換えていると思うんですけれども、この選択、また命令は、すべてのものに対して与えられているということです。すべてのものに対してこの命令は与えられています。どうしてそんなことが言えるかと言いますと、ここには一切の条件が記されていないからです。この命令を聞いたすべてのものに、この選択というものを与えられているからです。つまり、今のままの滅びに至ってしまう広い道を歩き続けるか、あるいは今からイエス様のおっしゃる狭い門から入っていくかっていうその選択です。残念ながらこの当時のユダヤ人たちは、救いとは自分たちユダヤ人のものであるということを考えていました。ですから、少し前ですけれども、マタイの福音書の5章の43節にこんな風に教えられているんです。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと。そんなふうなことを彼らは平然と間違っていることを教えていたんです。自分の隣人というのは自分たちユダヤ人のことで、自分の敵というのはそれ以外の人種のことです。すなわち異邦人たちや、また同じユダヤ人ではあっても、彼らが受け入れようとしなかった主税人や罪人たちのことです。そういった敵に対しては、彼らは積極的に伝道し、彼らが救われることを、そんなに積極的には願っていませんでした。でもイエス様は違ったんですよね。イエス様は、例えばヨハネの4章をご覧くださいますと、その当時のユダヤ人たちが毛嫌いしていたサマリア人に対しても、イエス様は伝道していらっしゃいます。マタイの福音書の15章では、カナン人に対して、マタイの福音書の8章では、ローマ兵に対してもイエス様は愛を実践し、救いの道を述べ伝えられたんです。ですから、イエス様が昇天される際、有名な箇所ですけれども、マタイの福音書の28章の19節と20節で、なんと弟子たちに命じられたか。こう、イエス様は命じておられるんですよ。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。こういったイエス様の命令のゆえに、キリスト教というのはそれこそ筆舌に尽くしがたいような迫害を受けても、数限りない殉教者が出ても、この救いのメッセージを文字通り全世界に、あらゆる国の人たちに述べ伝えていったんです。いいです、皆さん。この選択、つまり、このまま広い道を歩き続けるか、あるいは、イエス様の教える狭い門を通るかという、この選択は、これを聞くすべての方に与えられているんです。三つ目。しかもその選択は、二者択一だということです。その選択とは二者択一だということです。そのまま広い道を歩き続けるか、それとも狭い門を通って狭い方の道に移るか、 その選択はどちらかしかないんです。それ以外の第三の選択はあり得ないんです。あなたはそのどちらかを今選ばないといけないし、もうすでに今選んでるんです。正直、私たちクリスチャンがこういったことを迫ると、ある方は、いやもう難しいと。よくわからんと。だからまだ今度決めますと。いうふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。確かにそういった躊躇する気持ちはよくわかります。こんなふうに言っている私自身も、初めて信仰を持つか否かっていうその選択を迫られたとき、いや今まで自分が形成していたこう価値観や考え方を変えて、この神様を信じなさいって言われても到底無理ですと。そんなすぐには考え方変わりませんよと。いうふうに返答しました。でもいつであっても同じなんですよね。価値観を変える、また自分の生き方を変えるっていうのは、いつであっても勇気がいるものです。決断がいるものです。万端な用意なんていうのは、ほとんどありえないというふうに言ってもいいと思います。ですからね、皆さんは今もこのどちらかの選択をしてらっしゃるはずなんです。いや、私は、教会には来てるけれども、その、どちらにするか今悩んでるんです。決めかねてるんです。言うんではないんです。もしあなたがこの狭い門から入るという決心を今していらっしゃらないなら、それは私は広い方の道を歩き続けるんだというその選択をあなたはしてるんです。最後四つ目、イエス様が迫られているこの選択というものは必ずあなた自身がしなければいけないということです。残念ながらこの選択をあなたに代わって誰か別の人が選択することはできません。これは神様があなたに対して、あなた個人に対して与えてくださった選択なんです。イエス様はこの選択を、このメッセージを聞いた個人個人に対して問われました。あなたに関してはあなた自身がこの選択をしないといけないんです。あなたが誰かのことを代わって選択してあげることもできないですし、誰かがあなたに代わって選択することもしてあげることもできません。極めて個人的なものなんです。実はこんなことっていうのは、この当時、ユダヤ人たちが、自分たちはアブラハムの子孫であるから、自分たちも救われて当然だというふうに信じていたということを考えれば、驚くべきことなんですよね。あと皆さん、もしよければ、ルカの福音書の3章をお分けになってくださいますでしょうか。ルカの福音書の3章の7節以降の言葉です。新約聖書の102ページになります。ルカの福音書の3章、7節以降、7節から9節をお読みしたいと思いますけれども、こんな風にあるんです。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように、教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだ。などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。というふうにあります。アブラハムのゆえに、私たちはアブラハムの子孫なんだから、当然自分たちも天に行けるというふうに考えていたその当時のユダヤ人たちのことが語られていました。それに対してバプテスマのヨハネはこんなふうに教えるんです。いいですかって。アブラハムの子孫など、神様そこらに転がっている石ころからでもお救いになることができるんです。そんなもの何の特権でもないって。そんなふうなことに安住するんではなくて、しっかりと自分自身の罪を悔い改めて、それにふさわしい身を結んできなさいと。そのようにヨハネは教えるんです。いいですか皆さん。特にクリスチャンホームで育った皆さん。聖書が教える信仰というのは個人的なものです。いくら、あなたがクリスチャンホームで生まれ育っていようと、どれほど多くの聖書の話を、また御言葉を、覚えていようと、また信仰告白を過去にしてバプテスマを受けていようと、それらがあなたを救うんではありません。 あなたを救うのは、あなた自身が本当の信仰を持っているかどうかです。あなたの家族じゃありません。多くのクリスチャンホームの家庭で育った子は言います。自分がいつ信じたかわからないって。またある子は自分が信じているかどうかでさえはっきりしないというふうに言います。確かにそうだろうと思います。でも、問題はいつ信じたかということじゃないですよね。あなたが神様を信じて従う決心を今しているかどうかです。狭い門から入るんだというその決心を今あなたがしているかどうかなんです。またクリスチャンホームの中でお父さんお母さんの立場である皆さん、残念ながら聖書は皆さんがその子に代わって信仰を持つことができるというふうにも教えていません。皆さんのお子さんが救われるかどうかは、ある意味、あなたの責任ではなくて、子供さんの責任であり、また選択であり、責任なんですよね。私や、また皆さんの責任は、正しく神様のことを伝えていくということはもちろんですけれども、そこには選択があるということ、そうしてその選択は自分自身がしないといけないということを伝えていくことなんですよね。当然そこには、自分の下した責任に応じて責任というものが伴うんです。実は神様もそれと同じことをアダムやまたエヴァに対してされました。神様はアダムに対して何をしてはならないかということをはっきり教えられましたでしょ？創世記の2章にあるんですけれども、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよいって。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならないと。そのように教えられたんです。そうしてその命令に背いた時の罰をも、神様は明確に語られました。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬって。いわば、責任があるんですよ。選択があるんですよ。責任が伴うんですよ。というと神様も教えられたわけです。そう教えながら、神様は、アダムやエヴァに代わって、こうすることが正しいんだからって言って、アダムやエヴァの代わりに神様ご自身が選択をされるということはなさいませんでした。選択、彼らのした選択を神様強制的に止めることもできません、できましたけども、神様はそれをなさいませんでした。選択をしたのはアダムであり、エヴァなんです。またそれだけではありません。神様はイスラエルの民たちに対して何度も何度も語られた内容もそうでした。神の御心はこうだ。私はこれを望むって。そうして、もしあなたが神に従うなら、私はあなたを祝福しよう。でも、もしそうでないなら、あなたには呪いが与えられるって。ひょっとしたら私たち子供たちに代わって、何かをすでに選択してしまってはいないでしょうか。本当ならば子供たちが自分で考え、自分で選択し、自分で行動し、自分自身で責任を取らないといけないのに、親である私たちが、子供のしたことの後始末をしてしまっているってことが。あなたはクリスチャンでしょ。じゃああなたはこうしなさいって。これが最善の道なんです。だからあなたはこうしなさいと。そんな風に。それって私たちね、逆にこう、見方を変えてしまうと、強制的に神様に、捧げ物をさせているような、行いだけを要求してしまっていることになりはしないでしょうか。もしそうなら、ますます子供たちは反抗し、親に話さなくなってしまうんじゃないでしょうか。確かに子供が小さい頃は、親が選択し、親が決めてあげるべきです。でもあくまでも目標は、子供たちが自分で正しい選択をして、自分自身で責任を取っていくことですよね。それを目標に、子供たちが小さい頃から私たち親は、それを意識して教え続けていく必要があるんですよね。二番目のポイントに移りたいと思いますけれども、イエス様が教えてくださった救いの方法、それは、救いに至る門は唯一であると。つまり、たった、一つしかないということです。もう一度この、マタイの福音書の七章に戻っていただきまして、十三節、十四節をお読みしたいと思います。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。イエス様はここで狭い門から入りなさいというふうにおっしゃいました。ここで狭いというふうに訳されている言葉は、狭いという意味以外に、 窮屈であるとか、厳格なというふうな意味もある言葉で、新約聖書ではあまり使われていません。このマタイの福音書の7章の13、14節以降以外では、一箇所、ルカの福音書の13章の24節を使われているだけなんです。ちょっと皆さんまた、もしよければ、ルカの福音書の13章をお分けになってくださいますでしょうか。ルカの福音書の13章の23節以降、新約聖書の131ページになります。新約の131ページ。ちょっとしばらく13節から28節までをお読みしたいと思います。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは、人々に言われた。努力して狭い。ここで狭いって言葉が使われるんですね。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくの人が多いのですから。家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまったからでは、外に立って、ご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか、私は知らないと答えるでしょう。すると、あなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものか、ものだか知りません。不正を行う者たち、みんな出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣いたり、歯ぎしりしたりするのです。いかがでしょう。初めに申しましたような、誰でも簡単に救われるんですよ、というふうな印象とは違った感じを受けないでしょうか。ここ24節では、狭いという言葉がありましたけれども、その前に、努力してというふうにありました。努力して。この言葉は、競技者が苦しいまでの努力をして、勝利を得ようとしている姿を表現しているときに使われる言葉です。つまり場合によっては、救われるために努力が必要だ。そんな風に言葉を教えるんです。例えば皆さんは救われるために何か、努力されませんでした？いわゆるですよ、こう救われるためにいいことしようと。いいことしたら神様が救ってくださるんだからっていう、そういう意味での努力じゃありません。救いに関して、間違った理解を持つことがないように、しっかりと考えられませんでした？どれが正しいんだろうって。どれが自分にとって本当に益になる教えなんだろうって。様々な救いについて教える場所があるけれども。教会もたくさんあるけれども、どこの教会に行くことが本当に自分にとって正しいんだろうって。そんな風にお考えになったことはありましたよね。また、誤りのない真理というものをしっかりと探求するために、自分自身でいろいろな質問をして考えたり、また、牧師に相談したり、またそのために皆さん、ある人は本当に遠い中、教会に通ったりしておられるわけですよね。皆さんもよくご存知の箇所で、第1コリントの15章にこんな風にあります。第1コリントの15章の1節2節、聞いてもらったらいいんですけども、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょうと。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。ここですけども、特に。またもしあなた方がよく考えもしないで、信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですと。この今お読みしました聖書箇所には、あなた方がよく考えもしないで信じたのでないならと、いうその注意書きがありましたでしょ？注意点です。つまり言い換えるなら、よく考えもしないで信じたつもりになってしまうことがあり得るってことじゃないでしょうか。そして当然、よく考えもしないで、よく理解しないで信じたつもりになってしまっているなら、そこに救いは、ないんです。本当の信仰がそこにはないからです。これは以前皆さんにお話ししたことですけれども、ちょっと皆さんのエペソの4章の18節ご覧くださいます。エペソ人への手紙の4章の18節、新約聖書の345ページになります。 エペソ人への手紙の4章の18節。もしあれです、あれです、そのまま切り替わったら構いません。こんな風に、パウロ教えるんです。彼らは、その知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。神の命から遠く離れています。つまり、救いには遠い、救われていないということです。パウロはここで、ある者たちが救われない理由についての説明をしてくれています。パウロはそれを何だと教えているかと言いますとね、まず第一番目にそれは知性であります。知性、言い換えれば理解ですよね。無知だっていうこともここで使われていました。もう一つは、固くなな心とのゆえってありますように、固くなな心です。実はここでパウロははっきりと私たちに教えてくれてるんです。人が救われないのは、神様がその人のことを救ってくださらないからじゃないって。その人自身が神様からの救いを拒んでるからだって。ちょっと順序が役になりますけれども、まず、固くなな心ってありますよね。これはすぐにわかります。その人自身が聞こうとしない、受け入れようとしないということです。つまりはその人の選択だということですよね。でも、知性に関してはどうでしょう？無知だっていうことに関してはどうでしょう？知識に関してはどうしようもないじゃないかって。だってその人は知らなかったんだからって。その人が、努力してどうなるものでもないしと。確かにある人はそうおっしゃいます。でもここで、無知というふうに訳されているギリシャ語は、怠慢と。いうふうにも訳される言葉なんです。怠慢。日本語でも、またギリシャ語でも同じだろうと思いますけれども、ただ単に私たち知識のない方のことを、むやみにあなたは無知ですね、というふうには間違いなく言わないんです。そこにはある種の軽蔑というか、あざけりの意味があるんですよね。それはどうしてかと言いますと、それは、その人が最低限の努力をさえ惜しまずにいたら、知ることができたのに、それをしなかったから、その程度の知識もないんですよっていう、そういう意味じゃないですか。無知ですねって言葉を使うときっていうのは。だってでしょ？少なくとも、聖書の言葉はこんな風に教えるんです。神様は明らかにご自身を示しておられるって。にもかかわらず、人間の方がその神様に対して心を開こうとしないんです。そういったことというのは、このエペソの4章の18節だけでなく、例えばローマ書の1章などでもそういったことが教えられています。でも皆さん、この聖書の教え以外にね、しっかりとして、しっかりと納得のいく教えってあります？私は申し訳ないですけれども、まあ今までいろんなこう、まあそんなに詳しいわけじゃないですけれども、信じなくてもいいんですよと。信じなくてもいいから、この言葉は、この呪文のような、そういった、まあ、仏教でよく言われることですけど、そういった言葉を唱えれば、あなたは救われるんですよ、というふうに言われても、納得いきませんでした、正直。小さい頃に、悪い人間は地獄に行って、いい人間は天国に行けるんですよ、というふうにそんなふうに教えられても、どこにその根拠があるのかと正直思いました。どこにその線引きがあるのかと。どこまでがいい人間で、どこまでが悪い人間なのかと。亡くなった先祖が、お前のことを見て守っていてくださるんだと、言いながら、お墓参りしないからご先祖様が怒っておられるとか。そんな風に、どうして私を愛してくれてるはずのご先祖様やまた自分の両親が、そんなことで怒るのか。どうして私の近くにいるはずの両親が、私の近くにいながら、私が以前よりも増して、両親に感謝してる、両親を愛してるってことを分かってくださらないのか。そうではなくて、逆に、聖書が教えるように、清い神様から見たときに、私はとんでもない罪人で、裁かれるべき存在であると、言われた方が納得しました。もちろん裁かれたくはないです。でも、皆さんもそうじゃなかったです。納得っていきませんでした？また、救いに関しても、罰が必要だって。自分の犯したその罪の清算が必要だと、いうふうに言われ、その罰を、イエス様が私たちの身代わりとなって、受けてくださって、十字架で死んでくださった。 しっかりとそこで罪の清算というものがなされてますよね。またイエス様はその罪の罰である死に対して打ち勝たれ、死より蘇ってこられたんです。イエス様は罪の罰である死に対して勝利されただけではなく、その罪そのものに対しても勝利されたお方であると、御言葉を教えます。非常に論理的ですよね。聖書66巻、1500年以上、1600年近くかかって書かれたその聖書には矛盾が全くないどころか、逆にこれだけの皆さん分厚さがあっても、なお完璧な教えというのは保ってるんですよね。これ驚くべきことですよね。今のこの時代、コンピューターなどを使っても、同じ作者であっても、小説やそういったものを、話を書き進めていくと、論理的な矛盾が出てきたりするんです。でも聖書は、1600年間にもわたって40人以上の作者がいるにもかかわらず、そういった矛盾点が一つもないんです。数々の予言が、成就しているということもそうです。この聖書は、神様は私たち人間に与えてくださった唯一の書物です。誰であっても、もし本当に神様の前に謙虚になって、真剣に御言葉を学び、神の御言葉に耳を傾けてくださるなら、必ずその人は救われると、私は思います。実に多くの人が神様の存在を認めていらっしゃいます。自分の罪を、自分の内に蹴られた思いがあることを認められます。だったら、この聖書が教える神様以外に、あなたの罪を完全に清算してくださる方っていらっしゃらないんじゃないでしょうか。確かにこれまで素晴らしい教えを説かれた方、数多くいらっしゃいます。私なんてもう親指のつかないほど知恵のある方、教養ある方、知性の優れた方いらっしゃいます。人に優しくして、多くの人の幸せのために自分を犠牲にされた方もいらっしゃいます。社会に貢献された方もたくさんいらっしゃいます。修行を積まれた方もいらっしゃいます。でも、私やあなたを愛して、その罪を許すために、ご自分の命を犠牲にしてくださった方って誰もいないんですよね。その死より、完全と蘇られた方が、イエス・キリスト以外には誰もいないんです。だから救いの道は一つなんです。最後、イエス様の教えてくださったその救いの方法。それはあなたが自分の罪を捨てなければならないということです。確かに聖書は、あなたが罪を完全になくして、いい人間になったら救ってあげようと。そんな風には教えていません。そんなこと到底無理だからです。でも聖書は、同時に、まあ何でもいいから、まあ信じなさいと。あなたの生活や、あなたの生き方はどうでもいいから、とにかく信じなさいと。地獄に行きたくないんだったら、信じるしかないんですよと。そんな風に安易には教えていないということです。もう一度この13節14節をお見せしますと、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのですと。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと。ここ14節の御言葉を原文で、また非常に注意深く観察してみますとね、14節の冒頭で、日本語では訳されていないんですけども、なんととか、いかにっていうふうに訳されるような簡単符が書かれてあります。つまりイエスはここで、なんと救いに、そうですね、なんと門は狭く、道は窮屈なんでしょうと。そんなふうにおっしゃっておられるんです。多くの人が入っていく、滅びに至る道に比べて、本当の救いに至る門はあまりにも狭く、その道は窮屈である。その救いに至る門の、小さな門のことを教えてくれている聖書の箇所がありますので、皆さんちょっとご覧くださいます。マタイの福音書の19章の言葉です。マタイの福音書の19章の16節以降の言葉。ある青年が永遠の命を得るための方法について、イエス様に尋ねている箇所です。そこでこのような話がなされたんです。ちょっと皆さんお呼びしますのでお聞きください。マタイの福音書の19章、16節から22節、新約の35ページになります。16から22。すると、一人の人がイエスのもとに来ていった。 先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。こんな風に御言葉ではあります。いいですか皆さん。決して聖書はあなたが全財産を処分して貧しい人に施すことがなければ救われないという風に教えてるんではありません。もしそうなら聖書に出てくる全てのクリスチャンたちは同じことをしなければ救われなかったはずです。聖書決してそんなことを教えていません。イエス様ここであなたは神と、そして富とそのどちらを優先するんですか、どちらをあなたは主人とするんですかということを問うておられるんです。でも残念ながらこの青年は神様よりも富を優先する方を選び、その場を去っていってしまいました。この少し前、マタイの福音書の18章の3節でもこんな風にあります。18章の3節で、誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供のようにならない限り、決して天の御国には入れません。子供のように神様に対する完全な信頼、依存を持って、自分を低くして、しっかりと自分の罪を悔い改めるものこそが、天の御国に入れるんだって言うんです。こんな風な箇所もありました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。今お見せしましたのは、使徒の働きの3章の19節です。使徒の働きの3の19。いいですか、皆さん。私や、また皆さんが救われるために必要なのは、罪を悔い改めることです。とにかく何が何でもいいんだと。イエス様を信じたら、救われる。そんな風には聖書を教えていません。自分が間違っていたことを神様の前にへり下って認め、神様を自分の唯一の主人としてすることなんです。確かにこういったことは難しいことです。だから、弟子たちもそのことをイエス様にこんな風に尋ねるんです。今、お読みしましたマタイの福音書19章、その後の23節以降、こんな風に続くんですね。マタイの19の23から26まで。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは、人にはできないことです。しかし神には、どんなことでもできます。確かに救いに至る道に入るのは難しいことかもしれません。でも神様、究極的には神様が人を救ってくださるんですよね。救いとは神の御業です。もちろん人間の側から見たときに人間の選択でもありますけれども、もし皆さんが神様を主人として従っていこうとされるなら、必ず神様はあなたと共にいて、力を、また助けを与えてくださいます。もしあなたが本当に心から真理を求め、私は救われたいんだと、神様を知りたいんだというふうに願うなら、間違いなくあなたは救われます。それは私たち人間には難しいことです。いや、できないことです。でも神様だから、それがおできになるんです。あなたの固くなる子供の心を神様は一瞬のうちに変えることができます。でも神様があなたの心を変えられるその時、あなたはご自分の罪を悔い改めておられるはずです。またこの神様だけが唯一であり、この教えだけが天国につながる唯一の道であることをあなたは確信しておられるはずです。そうしてあなたは、 この選択を自分が今しっかりとしていることを自覚されるはずです。どうぞ神様からの最高のプレゼントである救いを、あなたの永遠だけでなく、あなたの生き方も、あなたの今も変えるこの救いをしっかりとご自分のものとしていただきたいと思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが今日、私たちがこの場所にいることをお許しになってくださり、また導いてくださいましたことを心から感謝申し上げます。どうぞ今日語られました御言葉を、イエス様ご自身が語ってくださったその御言葉を一人一人が重く受け止めることができますように。救いとは聖書が教える最高の恵みであります。私たちが受けなければならない一番最も必要なものであります。だからこそ私たちはもう一度何度も何度も御言葉に立ち返って、御言葉が何と教えているのか、自分が本当にその救いをしっかりと自分のものとしているのかどうか、天に至るその道を果たして自分が今歩んでいるのかどうか、そのことをしっかりと吟味し、そのことの確信を御言葉から得ることができますようにお働きください。もしこの御言葉を聞いて不安に思われる方がいらっしゃるなら、どうぞ神様ご自身がそのことの是非を教えてくださいますように。どうぞその方が本当にもう一度救いについてしっかりと御言葉に戻って吟味することができますように。またどうぞその方がなすべき努力をして必要であればある方に相談したり、共に考えたり祈り合うことができますように。神様、どうぞ必要な助けをその方たちに与えてくださいますように心からお願い申し上げます。神様の深い摂理とご配慮に心から感謝申し上げます。あなた、私たちに救いを、救いの道を与えてくださっただけでなく、私たちがしっかりとそのことの吟味をすることができるようにも御言葉を与えてくださいました。どうぞ私たちがこのことを軽く受け止めてしまうのではなく、しっかりとそのことをもう一度吟味する時としてくださいますように心からお願い申し上げます。感謝してこのように尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。